日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー編集委員の大口勝人さんです。大口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、大口さんはこれまで日経マネー発行人とご紹介していたんですが、
は
い、
実は私はこう見えて結構年でして、5月末で定年退職になるんですね。
ちょっとびっくりしました私
で、その後も再雇用で働くことになったんで、肩書きが編集委員に変わったんですね、はい、で、仕事自体があんまり変わりませんので、まあ、レイナさんやリスナーの皆さんとも引き続きご一緒できるんじゃないかなと思ってます。
ああ、よかったです。一安心。もう大口さんがいないマネーの扉って想像できないです。
何をおっしゃいますやら。
いや、本当です、本当です。
で、これがね、高年齢者雇用安定法が改正された2013年以前の、もし話であったならば、はい、あと1ヶ月で本当に皆さんとお別れだったんですよね。
ああ、なるほど。
だから、希望すれば65歳まで働けるっていうのは、これはありがたい話だなと思ってます。ただ、給与は、まあ、世の常で、相当下がると聞いてますけど。
あ、そうなんですか、はい、でもまあ人生100年時代ですもんね。大木さんももう65歳と言わせも70歳までいつまでももう働いてください。
そうですよ、そういう時代ですよね
本当ですね、
はい、で今日はね、全く別の話なんですけども、はい、私がちょっと非常に気になってることがあるんですよ。で、これは最近 SNS を使った投資詐欺がすごく増えて話題になってるっていう話なんですけどね。
はい、私も他のニュース番組で何度かコメントしたことがありますね。
やっぱりそうですか、
はい、他にこう SNS 経由のロマンス詐欺というのもよく聞きますよね。
そうなんですよね。で、どちらも非対面の詐欺だっていう点は共通してますよね、うん、私が思うに投資でお金を増やすってものすごい大事なんですけども、騙されて大きな額を失わないというのはさらに大事なことだと思うんですよね。で、特にシニアの方がそうだと思います。なので今回はこのSNS 詐欺の実態と防止法の話をしたいと思います。
これは被害額も大きくて放置できない問題ですよね。何が起こっているのか、気をつけるべき点などについて詳しく教えてください。
まず問題を整理しますと、 Facebook や Instagram など SNS 上の広告、あるいは Google 検索で表示される広告の中に著名人や芸能人の名前や写真を勝手に使って成りすまし投資の勧誘をする悪質な広告が増えているということですね。で、被害は昨年7月以降に急増していて、警察庁によると2023年の被害額は SNS 詐欺で約278億円、ロマンス詐欺で約177億円です。この2つを合計すると特殊詐欺、いわゆるオレオレ詐欺の441億円より14億円も多いんですよ。で、しかも被害額が大きくて、4月15日には都内の70代男性が SNS 詐欺で1億4000万円、栃木の60代女性が1億2300万円を騙し取られたと報じられました。
いや、1億円以上とは大変な額ですね。被害に遭うのは高齢者が多いんですか？いや、
それがね、そうとも限らないんですよ。被害者は10代から80代まで後半にわたっていて、男性は50代60代が最多なんですけれども、女性は40代と50代が多いようですね。で、50代60代で大事な老後資金を何千万円も取られたら、もうリカバリーするだけの時間が残されてないんですよ。これが一番深刻な点ですね。
よく手口が巧妙だと言われますが、どうすれば防げるんでしょうか？
実際の手口は、まあ、ハンデをしたようにワンパターンでして、私に言わせれば巧妙どころか結構ずさんですので、冷静な目を持てばどこかで怪しさには気がつけると思うんですね。で、その手口っていうのは、まず SNS やウェブサイトに著名人を語った広告を出します。誰々が勧めるこの3銘柄は必ず 200% 急騰するみたいなコピーの広告ですね。で、興味を持った人がクリックして、その著名人が主催する無料の勉強会の会員になると、年利 20% から 30% の投資法とかですね、絶対上がる株を教えてくれるっていうわけなんですよ。で、例えば、前澤友作さん、堀江貴文さん、池上彰さん、経済アナリストの森永卓郎さん、馬淵真理子さん、優待投資家の桐谷博人さんなんかが、成りすましの被害に遭ってるんですね。で、森永さんのところは息子の康平さんも被害に遭ってまして、先日お聞きしたら親父と私の成りすましの被害額が合わせて9億円にもなったと嘆いておられました。
成りすまされた方々の信用も同時に落ちてしまいますから深刻ですね。
そうなんですよ。で、ここで考えてほしいのが、被害者の方は皆さん著名人だからつい信じてしまったとおっしゃるんですが、そうではなくて、本来はこういう多忙な著名人が無料の株教室をネットでやってるわけがないだろうと疑ってかかるべきだったということですね。桐谷さんや 森永康平さんにはいつも仕事でお世話になってるんですけど、お二人ともすごく忙しいんですよ、うん、なんで私でも取材が入れられないことがあるんですよね。ですから防止策の一つ目は、著名人の写真はむしろ疑う材料だということです。
なるほど。ではその広告をクリックしてしまうと次はどうなるんですか？
はい、LINE グループ上の勉強会に誘導されますね、
はい、
で当初の接触ツールは男性は Facebook、 女性は Instagram が最多で、
ま
あ、男女で大きく異なってるんですね。しかしその後は全体の 88.6% が LINE に誘導されています。なので防止策の2つ目は、他の SNS で知り合った人が以降は LINE でお話ししましょうなんてことを言ってきたら、これはちょっと詐欺の可能性が高いということですよね。これはロマンス詐欺でも同じことが言えますね。
なるほど。 Facebook で知り合ったのなら Facebook 上で会話するのが普通ですもんね。
そうですよね。そして投資詐欺の場合、 LINE グループに入って挨拶すると、最初だけは本人を名乗る男性とかが出てきてですね、私が誰々です、あなたは有料株コードが欲しいですか、それとも投資に関する知識を学びたいですか、なんていうふうに聞くんですね。しかし次には、先生はお忙しいんでってなことを言って、アシスタントを名乗る女性とかパートナーなる別の指導者が登場するわけなんですよ。したがって防止策の3つ目は、アシスタントが出たら要注意です。池上彰さんの偽物は、まあ、9種類ぐらい確認されていて、まあ、ご本人も困ってるようなんですけども、テレビではっきりと、私にアシスタントはいないし他人に投資を勧めたこともないとおっしゃってましたね。
ということは、その方の日頃の活動ぶりを調べたり、その方のお名前で似たような詐欺被害が起きていないか検索したりするのも有効そうですね。
そうなんですよね。とにかくお金を振り込む前に自分で調べる姿勢っていうのが資産保全につながると思いますよ。
なるほど。
そしてその勉強会では、まあ、アシスタントとか指導者によるもっともらしい相場解説ね、
はい、
それから投資で得たお金でマンションや高級車を買ったといった投稿が続くわけなんですよ。まあ、そういうのでこう信じ込ませて儲けたい気分を煽るわけなんですよね。でもこんなものはね、桜によるネットから拾った写真の投稿ですよ。 Google 画像検索使えば一発で見破れますよね。まあ、いわばこれが防止策の4つ目ということですね。そしてその相場解説とやらも、落ち着いて読めば明らかに怪しいシグナルを発してるんですよ。
怪しいシグナルですか？これは何でしょうか？
はい、例えばね、これ現物見たんですけども、
はい、
日株急騰推奨株とか書いてある。日株って日本じゃ絶対言わないですよね。
ああ、なるほど、
はい、米国株とか、まあ、米株っていうじゃないですか。だけど日本株、日本の株については日株とは絶対言わない、
はい、
外国人の言い方ですよね。それから今日の日経株式市場を振り返りましょうなどと書いてあるんですね。これも絶対言わないですね。まあ言うなら今日の日本株市場ですよね。もうそれどころか本文中に中国の簡体字が使ってあったりするんですよ。これは怪しいんじゃないのかと思って、本当に誰々さん本人ですかなんつって問い合わせると、今度は AI を使った合成音声で返事が来るわけですよ。で、私にどのように証明してほしいですか、この要求には結構失礼だと思いますなんていうね、フェイク音声が送られてくるわけですよ。声自体はまあ本人に言ってないこともないんですけれども、
いやー、でも文章が日本語として明らかに不自然ですよね。
ですよね。でもっとひどいのが、前澤友作さんが喋っているように見えるフェイク動画なんですけどね、ここではこんにちは私前澤友様って言ってるんですよもう完全にボロが出てますよね、
はい、
まあ、要するにこれは外国人が日本の著名人になりすましてるってことなんですね。
なるほど。
メタ社の投資広告の配信元は、まあ、ほとんど英語のアカウントのようなんですけども、韓国語やベトナム語、タイ語のアカウントもあるようなんですね。で、事実4月7日にはタイで日本人を相手に詐欺を繰り返していた中国人らの大規模詐欺グループが摘発されました。中国人やタイ人ら63人が一気にも拘束されてですね、パソコンは200台以上、スマホは1000台以上が押収されたんですよね。ですから防止策の5つ目は、変な日本語を見たら引き返せということになります。
なるほど。ところで投資詐欺というのは何らかの金融商品を勧めてくるわけですよね。
そうですね。勉強会でのやり取りを通して、君には見込みがあるなんてことを言ってですね、1対1のやり取りに持ち込んで FX とか実在しないファンドへの投資を勧めてくるんですね。で、お金を入金するとアプリの画面上ではどんどん儲かって増えていくわけですよ。ところがこんなものはまあそう見える偽アプリを作ってるだけですから、いざ出金しようとすると手数料がいるだの、時間がかかるだの言われて全く引き出せないんですね。多くの被害者はここで初めておかしいぞと気がつくようなんですが、慌てて問い合わせたり詐欺ではないのかって言ったりする。そうするとその途端に LINE グループから退会させられて、 以後連絡がつかなくなるんですね。そしたらもう泣き寝入りするしかなくて、お金は1円も返ってこないんです。
なんていうことに。ここでの防止策の6つ目は何になりますか？
そうですね、これはまあ少しでも怪しいと思ったら、とにかくお金を振り込む前に詐欺じゃないのかと突っ込めということですね、
はい、
でそう言ってもし退会させられてしまうんだったらむしろラッキーですからね。であとこれは真淵さんがおっしゃってたことなんですけども、投資は銀行とか証券会社など金融機関に口座を開いて行うということですね、うん、これ徹底するだけでも大事なお金は守れますよ。でもう一つ、 SNS で知り合った人がお金や投資の話を出してきたら、それは全て詐欺という見分け方もあります。
そうですよね、 SNS でしか接点がないのに急にお金の話になるのは変ですよね。
そうなんですよ。でロマンス詐欺でも最初は愛だ恋だって話で始まるんですけども、必ずどっかで2人の将来のために資産を作ろうという話になるんですね、
はい、
で続いてはこの FX 口座にお金を振り込んでほしいになるわけですよ。どう考えても変でしょ。
変ですね。
ね、で最近では欧米人でなくてアジア人を語るロマンス詐欺が多いようなんですけども、会ったこともない外国人があなたを一体どこで見初めて、なんで新居のために何百万円も FX 投資をさせようとするのか、まあ、そこは冷静に考え直した方がいいですよね。
そうですよね。それにしても SNS 詐欺がこんなに拡大している背景は何なんでしょうか？
そうですね、新NISA開始とか投資ブームのせいにされることが多いんですけども、私はそれは違うと思うんですね。別に NISA が悪いわけでは全くなくて、メタ社などプラットフォーマーが詐欺広告を取り締まらずに放置しているのが一番の原因だと思いますよ。
詐欺広告が一切出ていなければ騙される人もいなくなるわけですからね。
いや、その通りです。前澤さんと堀江さんも10日に自民党本部で開かれた勉強会に出席して、1年以上も前からメタに削除を求めているのに改善されないとか、
はい、
から日本は何もできないと思って舐められていると非常に怒ってらっしゃいましたね。でまたね、これレナさんもご覧だったと思うんですけど、これを受けてメタが出した声明っていうのがひどくて、
ひどかったですね、はい、
詐欺問題には社会全体でのアプローチが重要とかなとか、まるで一言なんですよ、
はい、
で自民党もとうとうもう堪忍袋の尾が切れたのか、メタの副社長を呼んで平井元デジタル大臣が全ての広告を一時的に止めるぐらいのことを検討してもらいたいと言い渡しましたからね。で、日本人が長年苦労して作った大切な資産が外国の詐欺師に何百億も抜かれてるわけですから、これは一刻も早く法規制をかけてほしいですね。
本当にそうですね。最後に大口さん、全体を通してこう心構えしておくことはありますか？
はい、騙されてしまった方にはお気の毒なんですけれども、はい、その理由をこう今一度考え直すとね、やっぱり儲かる銘柄を誰かに聞いて短期で大きく儲けたいっていう欲があったんじゃないかなと思うんですよ。
でもそうはいかないですよね。この番組でも学んでいる通り、はい、本当の投資には時間がかかりますから、積み立て投資のように何十年もかけて少しずつ利益を積み重ねていくものですもんね。
その通りです。なんで、まあ、最後の対策としては欲をかかないことですかね、まあ、妙な広告なんぞには目もくれず資産形成の王道を学ぶっていうのが地味に見えてもこれ一番確実だと思うんですよね。例えば今日本の長期金利って 0.8% 強ぐらいじゃないですか。そうするとこの水準を覚えておくだけでも安全確実で年 30% 儲かる商品なんてないということがよくわかると思うんですね。でまたこれも森永康平さんに直接お聞きしたんですけれども、森永さんが被害者の方になぜ騙されてしまったのかって聞いたんですって。そしたらこういう詐欺があることは知っていたと、ただ今回だけはそれと違うと思ったって言われるそうなんですね。つまり、まあ、自分だけは騙されないなんていうふうに思い込まない方がいい。これもまあ対策と言えるかもしれませんね。
マネーの基本を学び、健全な警戒心を持てば騙されて大損することは避けられるということですね。今日は SNS 投資詐欺とその対策について学びました。続いてのコーナーはプレイバック、思い出のあの年です。毎回過去のある1年を取り上げ、その年の金融界の出来事や個人的な思い出を語り合おうというコーナーです。今回は2005年、平成17年です。大口さん、この年にはどんな思い出がありますか？
そうですね、まず世の中の動きからいきますと、この年はライブドア楽天がテレビ局の株を大量取得したと、
ライブドア
事件いうことが明らかになったんですね。
これが2005年だったんですね。
そうなんです。20年前。でこれが翌年の、まあ、堀江さんとか村上ファンドの村上さんの逮捕につながるわけなんですね。
なるほど、
まあ、いわゆるライブドア事件ということなんですね。
はい、当時はやはりかなり話題になっていたんですか？
すごかったですよ。だってライブドアショックってのが起こって、東証が3時までなくて2時40分に売買停止になっちゃったんですよ。
そうなんですね。
あとはね、この年は愛知万博がありました。
まあ、 2005年なんですね、はい、私行ったことあるんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
アメリカからあの父と遊びに来ていて、はい、あと妹かも3人で、はい、あの行きましたね。一番バック、すっごく楽しかったです。
あ、そうですか。
あのトルコ あの伸びるアイスクリームを2回ぐらい食べたの、
はい、そっちですか。でこの年はですね、他にもみずほ証券のジェイコム株大量誤発注事件なんてのがあったんですよ、はい、これはねすごい話なんですけど、61万円で1株売りっていう注文を、はい、1円で61万株売りってご入力したんですね。
おー、
逆に入れちゃった、
はいはいはい、
だもんですから。目ざとい投資家は見つけてもう大量に飛びついて買ったわけですよ。
そんなことあるんですね。で
その日のうちにもう反対売買して、はい、1日で6億とか、まあ、20億稼いだ人もいるって話で、その人が後世有名なジェイコム男と言われてるわけですね。
はいはいはい、
はい、まあ、そんなことがあった年なんですが、私はまあ41歳でございまして、レイナさんはこの年は、
私多分17歳とかですかね、まだ高校生でした、
はい、なるほど、いいですね。
何ですか、41歳もいいじゃないですか、はい、何されてたんですか。
私はね、あのパソコン雑誌のね、日経01っていうのの最後の編集長をやっていたんですよ。
まあ、はい、
今ではこう金融の人みたいな顔してますけども、
はいはい、してますね、
時々人生で違うことをやる局面があって、はい、ここ3年間ぐらいはパソコン雑誌の人だったんですね。
パソコン雑誌って何ですか。
まあ、デジカメ、パソコン、それからオーディオ、いろんなそういうデジタル製品のことを、まあ、書いている雑誌なんですね。
ちょっとマニアックですね。
そういったものを紙で読もうって人が昔はいたんですよ。
なるほど。
今わかんなかった。
今ネットですもんね。
ネットで調べますよね。
はい、はい、
で私はまあ最後の編集長ってことは、
そうなんですね、
ある意味私が潰したというところがあって。
いや、そんなことないですよ。
まあでも詳しくなれば詳しくなるほどネットで調べるようになるわけじゃないですか。だから一生懸命こうライバルを育ててるみたいなところありますよね。
あ、なるほど、
はい、だからまあなくなっちゃうのはまあ時代の必然みたいなもんで、私たちの雑誌だけじゃなくて他のパソコン雑誌的なものも全部なくなっちゃったんですね。
あ、そうなんですね。今ほとんどちょっと悲しかったですか。
いや、もうやっぱ人生で何が悲しかったってこの時一番悲しかったですかね。
あ、本当ですか。
失恋とかそういうことよりも こっちの方が悲しかったですね。
何かが終わるって悲しいですよね。
そうなんですよ。なんせね、まあ、若いし部員もみんな20代30代でこうなんていうんですかね、大学のノリみたいなのがこう延長であって、で私はその高齢になるとあのキャンプ用のベッド、コールマンとかのね、
キャンプ用のベッド、はい、
ベッド、簡易ベッドを会社に持ち込んで、はい、そこで寝泊まりしながら雑誌を作ってたんですよ。徹夜ももちろんありましたし、
それでも楽しかったっていう、
ね、楽しかったですね。大変だったこともありましたよ、はい、やっぱなんつってもあのパソコン雑誌、デジタル雑誌なんで写真をいっぱい撮んなきゃいけないんですよ。
あ、なるほど。
でその撮影と借りてきた機材を箱から出して箱に見事に収めるっていうのがこれはね、他社も含めてやったことがある人に聞くと全員そうだそうだになるんですけど、ソニーさんのテレビっていうのが入らないんですよ、箱に。
あ、そうなんですか。
はい。ソニー製品はうまいこと箱に入れてますよ、あれは。
知らなかった。
パソコンもテレビも一回出したら最後は元取り入れるのが大変で、はい。もうそれに苦労してたなんてことありましたね。でもね、まあ好きなデジタルの仕事で、
はい、
で、常に最新のニュースを扱うわけでしょ。
うんうんうん、
それから、自分では買うことができない最新機材、たくさんこう触れるわけですよ。
はい。
まあ、貸していただいて。それも嬉しかったし、あとはまあ、ミュージシャンとか漫画家、小説家なんかにどんな風にデジタル使ってますかっていうインタビューもね。
ああ、なるほど、
はい、できると。
へ
え。そうするとね、良い思い出もいっぱいあるんですよね。
はい。
まあ、よく青春っていつのことなんだなんつって、まあ、話題に出るわけですけど、人によってはまあ20代とか、
はい、
学生時代とか言うわけですよ、
はい、
で今思い出すと私はこの頃はまあ青春真っ只中だったなって思いますね。
いい話なんですか、
はい、
まあ、年代関係ないってことですよね。
関係ないですね。
だからこれからも大口さん青春がまた再び来るかもしれないんですよ。
そうですね、まあ、今もだから仕事が嫌かったらそんなことはせずなくて、
はい、
まあ、毎日興奮しながら
いいですね、
はい、
あの大口さんでは最後にその当時の41歳だった大口さんに何か、はい、あのお伝えしたいことってありますか。
そうですね、当時はね、あの給料出るたんびにパソコンの買い替え、デジカメ新製品、とにかくデジタルに全部お金使ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
全然貯めてない、
はい、
だから当時の自分にもし会えるとしたらパソコンデジカメ買うの半分にせいと、
そのお金をちゃんと貯めなさいと、
はい、インデックス投資を買ってと言っておきたいですね。
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は SNS 投資詐欺についてお話しましたが、日経電子版にも関連記事があって検索するとたくさん出てきます。例えば首相 SNS 投資詐欺対策プランを6月めどに策定などです。これらもぜひお読みいただき、詐欺師に騙されないようにみんなで気をつけましょう。
大口さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。